かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
大和さん何を気にされたんですか？
今なんか襟が曲がってるかなと。あとなんかちょっと報告が八木さんにいただいた、
結婚するんだと思ったよ、
はい、いやいや結構大事な報告で、八木さんにいただいたたまごっちが、はい、無事大往生。
1週間
去年6年6歳でした。
毎日間しか、
いやいやいや、キャンプロケ行って起きたら死んでたんですよね。
もうそうなの。悲しい。い
やそうですね、寝ちゃうとトイレも流せなくて、
あ
そうだからもう寝たままうんちがあるのに電気消して、朝絶対流そうと思って起きたら
もうダメだった。そうなんですね、
はい、いやでもなんか朗らかな顔で行かれてました。
行かれてました。
すいません。
まあ使っていただいてよかったです。まあ、ちゃんとロケにも連れてってくれたんですね。
連れて行ったんですけど、うん、死んでました。
もう早い。本当にそうですか。
いきなりもうなんか後藤から演技の悪い話
ねえ、初っ端からちょっとショックな話をいただきましたけれども、はい、今週はそんな大和さんに月一恒例の注目銘柄、は
い、お願いします。
はい、お話ししていただきます。どうぞお楽しみに。さあそしてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信もしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。ビコミさん、半袖寒くないですか？大丈夫？
いや全然いいですよ。僕ね、赤ちゃんなんですぐ眠くなるさ、暑かった。
どういうこと？どういうこと？あ、そういうことね。あ、じゃあちょっと寒いぐらいがちょうどいい。
これが僕がちょうどベストな。
わかりました、はい、じゃあ今日はベストな状態でお届けしてまいります、はい、
よろしくお願いします。
はい、かぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます、うん、まずは岡三証券の資料を見ながら進めていきたいんですが、今週の日経平均終わり値ですね、 37,913円92銭となりました。1週間で1067円83銭の下落、 2.7% 安で終えています。 38,000円割り込んで、終えたということになりますけれども、今週そうですね、11日連続で陰線を引いて、1日陽線立ててまた陰線ということになってしまいましたけれども、その他で言いますと、まあ為替も結構大きく振れたかなというふうに思います。一瞬153円ほどまで円安振れたんですが、また急速に円高の方に、151円台前半まで円高に振れてたんですけれども、足元は151円80銭台での推移となっています。トピックスこちらは 2.6% 安、2618で終えています。さて、はい、今週はどんな1週間でしたでしょうか？
今週はね、陰線ずっと引いてたっていうのはあるけど、それって誰か売ってんだよねっていう、当たり前の話だし、これ誰なんですかっていうと、外国人投資家なんだろうねというところと、決算前のポジション調整だよねっていうと、結構そのなんかそうだねってみんな思うかもしれないですけど、日本固有の理由っていうのはそんなに、ないかというと、あっても選挙ぐらいかなと思ってて、意外とこれは、でかいと思うよ。
そうですね、今週末ですもんね。そうなんですよ。26、27日ですね。
で、報道ベースではね、自民党苦戦みたいな、過半数割れみたいなのもなんか既成事実化したような感じになってますけど、俺本当なんかね、これね、その報道の精度とか調査の精度上がってますよとか言う人いるんですけど、いやだってたらね、実際その、ね、トランプさんの当選も当たっとるやろっていう話だし、あれ8年前の話やっていうと、あれですけど、どうなんだろうね。でもね、 うん、でも今回だって最初はなんかトランプさんかと思ったハリスさんが優勢になってまたトランプさんになってるわけだから、まあ、これって結局はなんか どっちだったのにやってましたし、もう本当に精度上がってるんですかと思うんだけど、
まあ、ちょっとね日本みたいに直接の投票のところとそのアメリカのね選挙人の話とちょっとやっぱりその選挙の仕組みが違うのであれかもしれないですけれども、
まあ、ただねその最近のまあ物価対策が結構まあ与党は甘かったんじゃないっていうまあ話もまあ聞きますし、まあ、まあそう思ってると多いですし、まあ、あとその裏金問題が嫌ですねって言った人が言ってる人がまあいてですね、まあ、そういう人たちが自民党の置きを据えてやろうと与党の置きを据えてやろうということで、まあ、野党の方に票を入れる人が多いのかなっていう話ですけど、まあ、これはでも、ね、受け皿としては、ね、野田さんを、ね、その据えてるっていうのはいいんじゃないですか。どっちかというと
だいぶ中道寄りですよね、まあ、
中道寄りだから入れやすいよ、でこれがさ離れてるとさ、これがさ例えば、まあ、旧社会党の方でもちょっと左に寄ってる方だとその寄せづらいじゃないですか。いやそれは無理だよって なるじゃないですか。まあ野田さんもね首相時代は意外と自民党みたいな政策をしてたわけですから、まあだから意外とねその入れやすいで、米国は僕はトランプさんだと思ってるんですけど、その代わりに票入れようってハリスさんがちょっと向こう側に行き過ぎてるんで、だから入れづらいんですよ。俺トランプ嫌いやで共和党をしてんだけどと思っても入れれないっていうのがあるからトランプさんだってあるんだけど、意外と今回はまあ、入れやすいと思うんですね。お気を吸いやすいと思うんだけど、まあ、それで過半数割れちゃって、株下がっちゃったら、いや、マッチ、お気を吸いすぎたな、みたいな感じになったら、手遅れになるんで、まあ、本当に自民党の支持者の方、まあ、次の高市さんを、まあ、望んでる方は、まあ、自民党に入れとくんだろうなと、僕は思いますけどね、はい。
ただなんかやっぱり2000万問題とかも出てきましたし、なんとなくこうね苦戦というか、まあ雰囲気があまり良くないままの、はい、もう投開票突入ということになるかと思うんですが、
その政治の不安定さをやっぱり懸念した売りっていうのが、はい、このダダダダダ売られてる一つの要因になってるんじゃないかなと思います。
そうですね、
米国の決算はさらっと話すと、まあ、銀行預金と他のもまあまちまちですけど、まあ、いい方だと思います。はい、まあ、それでこの相場だしこの米国株だとしたら、まあ、意外と織り込んでたんじゃないのっていうふうに思ってますけどね。うん、
ではちょっと個別の動きも確認していきたいんですが、今週はセクター別では輸送用機器がかろうじてプラスで終えたんですけれども、その他の32業種は全て下落となりました。きつい下げとなったのが銀行業、続いて電気ガス、そして証券商品先物取引が、厳しい下げとなってますね。
はい、まあ、ハイテクとディフェンシブ系と自動車ということでして、まあ、自動車に関しては、やっぱりあれですね、買わざるを得ないんですよ。まあさすがにこれ決算突入しても大丈夫しようと思ってると思う。まあ一部買い戻しもあると思いますけどね。
では個別もピックアップしていきましょうか。
そうですね、
はい、個別で見ていきますと、今週動いた銘柄トップに顔を出している東証プライム市場の上昇率14902のコニカミノルタ、こちら週間で 25% を超える上昇となりました。
はい、これファンドのですね、大量保有が出てますね。まあ、フィッシュもキャピタルですけど、5.81% の取得というのが出ていて、このですね、まあ、事務機の会社、はですね、非常にペーパーレスが進んでるので厳しいなと。まあ、ライバルもいるけどね、たくさんね、っていうのもあって厳しいと、いう状況にあります。で、実際、リコも、20% 近くですね、買っているという感じで、まあ、これ、業界再現みたいなのもあったりとか、まあ、コニカミノルタもまあ、お金ある方だと思うんで、まあ、実際自社の株買いしてもらうのかもしれないし、ということは、両方のね、その、側面で、コニカミノルタは、意外と面白いかなと、思うし、まあ、今ちょっと無敗になってるんですけど、まあ、いい時はね、30円杯とかしてましたからね、これね、直近ね。だから、これ、そのまま戻ったとしても、まあ、配当出しましょうって圧力がかかったとしても、5% 以上の配当が出る可能性もあるし、まあ、思惑が集まっているということですね。
4902、コニカミノルタですが、今日も 7% を超える上昇。 602円で終えています。高いところで607円まで買われる場面がありまして、年初来高値今日更新しています。そして続いてピックアップするのが、プライム市場の上昇率2位に顔を出しました4343のイオンファンタジーですね、はい、こちらですけれども週間では 16% を超える上昇となりました、
うん、そうですね、まあ、ここはイオン系の、まあ、アミューズメント を、まあ、やっている会社なんですけど、まあ、足元ちょっと強いねというところですけど、まあ、それなんかこれっていう材料はまあなくてですね、
はい、
まあ、なんだろうね、そのクレーンゲーム関連株みたいな、あの最近このクレーンゲームが、まあ、オンライン含めてすごい人気で、で、まあ、全部の理由じゃないですけどランドワンが強かった理由もやっぱりこの部分アミューズメントが調子いいっていうところだと思うんですね。で、まあ、ジェンダさんとかもそうですね、はい、まあ、やっぱりここがねやっぱ収益を牽引するというところで、まあ、うん、クレーンゲームもう何なんだろうね、
テレビでこ
う
もやってますね、
うん、やってるし、あのフライズがめっちゃ可愛かったりとか欲しいものをやっぱり入れてくるっていう、その回転も早いしね、だから常に行かなきゃっていう、
そうなんですね、うん、
感じだったりして、意外と僕はラブイーズが超好きなんで毎回取りに行ってますけどね、はい、
めっちゃ難しいですけどね最近ね、
あでもあれは基本的にもうあの確率というか、はい、ある程度金突っ込んだらパワーが強くなるんで、
だ
から
もう完全にパチンコみたいな感じじゃないですか。
そうだよ、パチンコよりひどいよ、だってもう上限が決まってるそこまでいったらパワーアームが強くなるんだから、
ね、ゲームセンターの人がもうギリギリのとこをもうなんか、うん、なんすかね、うん、積み上げるのとかずっとやってます
よ、ね、そんなのいらない、普通の人形取るやつだったら、はい、はい、もうあのお金突っ込めば勝手にとあるところに行けばパワー強くなるから、八木さんみたいなクソとかで3000円突っ込んで帰ったらおっしゃーっつってあの入れるじゃん、そしたらすぐ取れる、八木さんあと500円突っ込んだけ取ったの条件までみたいな感じで、
意外
と
そうなんですね、
そうそうそう、
じゃハイエナやったらいいんですね、
そうあれは歌舞伎町とかのゲーセンとか外国はキャバーと外国人がめっちゃやってからずっと外国人見てておお今やっつったらめっちゃ取れるんだ、でもそれで買って多分メルカリとかで売ってる人絶対いると思うよ、
うーん、
うん、私も完全に自分が物を取るよりお金を取られる方が多い気がするから絶対に行かないと思ってます、
うん、そう、でも多分将来はなんか家族で行こうみたいになるし、
あでも確かにあの今年やっぱり暑い日がすごく長かったので、うん、屋内で遊べるところっていうのはすごく貴重だったなとは思いますね、うんうん、なのでこういうなんかあのモール系とかってすごく小さい子連れの方とかは、
うん、打ち込んだきゃいいだろうみたいなの
行きやすかったんじゃないかなとは、
だしなんか入場料払って1日入れますみたいなやったらもうなんかいいじゃんと、でお父さんお母さんはマッサージチェアが並んでそこで寝とくみたいなまあまあそういうあれなんですけど、まあまあでもまあそのなんだろうね、意外とこれっていう材料はないんだけど、まあでもこの業績もね非常に回復してきている部分がありますので、まあそこの期待というのがね入ってるのかなと思います。
イオンファンタジー今週は 16% を超える上昇となりました。続いて上昇率6位に顔を出しています9229のサンウェルズ、こちらは週間で 8% の上昇、今日は、1659円で終えています、
はい、こちらはパーキンソン病の専門のですね老人ホームなどを、ね、まあ、運営しているところで、まあ、すごい、ね、成長力が高い、会社だったんですけど、ちょっと不正問題が出ましてね、こちらがちょっと、まあ、いろんなところでそれが出てきて、まあ、診療報酬の不正なんですけど、ここがね結構出てきたんですよ、そのトピックとして。で、まあ、あの訪問看護も結構最近問題になっていて、あのこれが本当に、上限まで行けみたいな指導してたとかね、まあ、そんな話がまあ出てたりして、会社側は一応事実無根だみたいな話をしてるんですけど、まあ、報道エースはそういう話がまあ出てたりとか、まあ、してるんですけどね、それで株価は結構この低迷した形になっているんですけど、それで調査委員会をまあ作ってこれからっていう話ではあるんですけど、意外とこの、そのフィデリティ投資の買い向かったりとかね、してて、まあ、あの、非常に株価としては、まあ、落ち込んでいるんで、まあ、この辺で、その、何もなく白だった場合は、まあ、うろうろした2500円ぐらいまで戻るかな、みたいな、まあ、トレードをする人がいて、まあ、売る人は売って、あとは、ちょっとね、リバウンド目指している状況になっているというところですかね。
69293サンウェルズですが、今週は1659円で終えています。もう一銘柄、はい、グロースの銘柄から参りましょうか、はいはい、上昇率2位に顔を出しています2586のフルッタフルッタ、今週だけで 40% を超える上昇となりました、
まあ、もうなんか指定株みたいになってますけどね、まあ、あのアサイの話は、まあ、前したんで今日はそこの前提はしないんですけど、なんかこのプレミアムドリンクがジョナサン全店で販売開始という形で、これが評価されているということですね。はい、まあ、確かに業績は伸びるじゃないみたいな、ところがありますので、まあ、かなり値を軽い状況だったなというところですね。まあ、これ30円のところで買っておけばね、どこでも売っていいしっていうところでしたけど、まあ、決算が13日かな、にあるんで、まあ、それでまた反応するのかちょっとわからないですけどね、まあ、前回黒字になってるんで、これが改善していればっていう期待は当然乗ってると思います。
11月13日の午後3時に決算発表予定だということです。バチューってことになりますね。
そうだね。
3時ですからね。2586、ふるったふるった。今週は156円で終えています。今日高いところで186円まで買われる場面がありまして、うん、年初来高値を更新しました。お話の続きは延長配信で伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
マーケット情報局。
ここからはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
どん底から這い上がった大和、今月の入魂銘柄。
月に一度のお楽しみ、お笑い芸人キャンプ系 YouTuber、 アウトドアショップ店員の大和さんに、たまごっちと同じように長い目で成長が期待できる注目銘柄を。
死んだんですよ。
まあでも長期投資だと思っていきなりぶっ下がることもあるからな、これはな。
ちょっとテクニック入れようとして見せられないのかって。
そうですね。いや、
すいません。
いや違うんですよ、これ台本にね、先週そう私からプレゼントしたたまごっちはその後どうなりましたかって、
ここで聞くんだったんですね。
そう書いてあったんですけど、すいません。でもさっきそういえばもう、はい、悲しい結果だったこと聞いたから、
いやいや幸せそうに死にました。
いや本当ですか。一行飛ばしたらさらになんか嫌味みたいな感じになってたから。そうすいません、はい、たまごっちと違う風にね、はい、長い目で成長が期待できる注目銘柄披露して、
でも天に上がっていきましたから、こっちの株価も天の方に上がっていくように。
うまいこと言うな。はい、ではそういうことで、はい、今回の注目銘柄何でしょうか。
はい、8985のジャパンホテルリート投資法人です。
はい、8985ジャパンホテルリート投資法人、見ていきますが、69,600円ということで、はい、配当利回りが 5.4% ですね。はい、
ですね、昨日ちょうど大阪から来た方と飲んでたら、去年泊まったホテル1万円だったやつが2万8000円になってるって言ってて、
うん、
それすごい普通に儲かりじゃないかなって思って。
開発クラブでさ上がってるからね。
開発クラブ、そうなの、値上がりしてるの、あそこ
で。どこ買おうかなって思った時に、いろんなホテルを全体的にこう投資してるっていう、このジャパンホテルリート投資法人っていうの、 他のリートは結構上がってるんですよ、ホテルのリートっていうのが、うん、だけどここがまだそんなに上がってないんで、もしかしたらいいのかなと思って、利益も上がりそうなんで、12月に、配当が出ますんで、今ぐらいから買ったらどうかなと思いました。
ごめんなさい、先ほど私あの配当利回りと言ってしまったんですけれども、リートなので分配金ということで失礼いたしました。分配金利回りが 5.4% ということです。はい、坂本さん、ここだけまだちょっと動いてないというか、
なんかそんな感じです
ね、上昇してないとかっていう、何かこう内容が肝になってくるんですか。
う
ん、
いや、まあそうですね、まあ、全いやでも実際このいちごホテルリートだって一応予想分配金が 8.95 だったりするからね、うん、まあこれちょっと特殊な部分あるんですけど、まあそれ以外でもインビジブル投資法人だったら 6% ぐらいありますしね、はい、だし日本ホテルレジェンシャル投資法人も変わらないぐらいか、もうちょっといいかぐらいだから、まあ、ホテルリートは基本的に高いんですよね。はい、でまず高いなっていう話があるんですけど、今のねリートの今日時点の平均分配金利回りは 4.94% なんです、
はいはいはい、
ということはですね、まあ、普通で 5% ぐらい、平均で 5% ぐらいあるというふうな形なんで、だから別に特段に曽根山さんのこの、リートが高いわけではないというのが、はい、
利回りがあってことですね。はい、はいはい、
それをまあ元に、見ていくような形にはなるんですけど、
うん、
で、まあ、実際この上場企業のですね、その配当っていうのは、まあ何パーセントぐらい、なんだろう、まあ平均 2% 前後ぐらいですけど、5% を超えるその配当を出して、これ配当ですね、株から、はい、まあ分配金、まああれか、リートもいるから、分配金や配当っていう言い方でいいと思うんですけど、うん、5% 以上の銘柄って200銘柄超えてるんだよね、今ね。204銘柄あります。
はい。
だからなぜこれをそこでピックアップするのかっていう話になってきてしまうってことですか。
そうなんですよ。だから別に今でもただ、リートは安定してると思われているからっていうのは非常に正しいとは思っているんですけど、ただこれをホテルリートを選ぶのはどうなのかというのがあって、うん、リートってやっぱ安定して分配金がもらえるっていうのが、まあ基本的な考え方かなと僕は思っていて、キャピタルそんな他のもんでいいじゃんっていう考え方なんで、うん、でも、まあ実際に、まあ分配金が増えればね、両方キャピタルもインカムも取れるよっていう考えもあるんですが、うん、まあ僕はインカムだけで絞ってほしいなと思ってます。で、ホテルリートは基本僕はまあ投資しないようにしていて。
それはどうしてですか？
安定してないから。
安定してないから、
いい方に触れることもあるけど、やっぱ安定してないからですよ。で、これって、うん、ホテルリートって、2つの家賃の取り方があって、変動家賃と固定家賃があるんですよ。
はい、
変動家賃っていうのは、そのまあいろんな条件、まあ取り決めによってだけど、はい、まあ、結局、客単価がどんぐらいだったらとか、あとはその空室率どんぐらいだったらとか、うん、まあ、そういうその、まあいろんな条件をもとに変動していく賃料なんですね。うん、で、このジャパンホテルリートのですね、保有物件51物件中28物件が、まあ、変動なんですよ、
うん、
で、これってコロナみたいなことがまた来た場合は、うんうんうん、まあ、ここが基本的に家賃の減免とかもしたりとかいろいろするので、当然インセンティブ分は少ないし、家賃も下げるしってなって、ほぼゼロなんですね。
はいはい、
だから、後輩と投資として、まあ、ずっともらって、そのコロナみたいなのがまた流行るとした、流行る前に抜ければ勝ちなんだけど、うん、抜けなかったら、やっぱり、厳しいんですよ、
はい。
今までもらった配当を加味しても、実は後輩と株の方が良かったということが起こるかもしれないと、いうふうになりますね、はい。
あと、東京のホテル代、大和さん高くなってるっていうお話ありましたけれども、はい、確かに、人が足りていて全部のお部屋を稼働率 100% とかになってるんだったら、うん、それこそあれですよね、
はい、
売り上げどんどんどんどん上がっていくかもしれないですけど、人が足りなくてなんか閉めてるような部屋、うん、例えば稼働率が7割とか6割とかになってしまっていると、うん、そこも高くはなっているけど売り上げとしてどうなんだみたいなところもありますか。
う
ん、
まあ、そうですね、まあ、そこはまあ、はい、あります。まあ、このね、持ってるホテルの、持ってるホテルがそうかっていうのはちょっとこれは別ですけど、
うん、
やっぱりまあ、その清掃が間に合わないからやっぱり全部開けれないっていうホテルはあるという話は聞いてますね、はい、うん、
じゃあリートに投資するとしたら坂本さんだったら、
まあ、これを外して分散です、ね、
分散
リートホテルを外して分散
それこそオフィスだったりとか、
まあ、オフィスでも僕は全然いいと思うし、オフィスもいいし物流レジデンシャルっていうところですかね、はい、まあ、ただ複合型とか総合型みたいにいくつかのパターンを投資してるやつがあれば別にそれでも別にいいと思います、まあ、ただ全体的に本当に利回りが高いのでやっぱ今はリートっていうのはありかなと思ってる。でかつまあ、分散すればいい、本当にリートはいいと思います。で、まあ、買い手不在とか言われるんですけど、まあ、不動産価格も上がってますし、まあ、リートが今後ダメになるんですかっていうとそんなことはないで、今分配金が払われているからねと考えると、やっぱりこの 5% に本当に近いところの利回りって数年前だったらもう出なかったわけですから、まあ、ここはやっぱり強気で買うなり、今回は高配当のニーサポートに使うなりというのをうまくやればいいんじゃないかなと。だからこれは本当に使いやすい、金利が上がったとしてもなんとか、そんなに影響ないんだよね、まあ、10年とかで借りてるから、
うん、これで収益が多いと分配金が増える可能性っていうのも、
あ、そうです、
もちろんありますね。家賃が多く
て、それはリートって9割以上を返さなきゃいけないんですよ、うん、
はい、
内部留保が基本できないので、だからやっぱり、まあ、儲かれば、家賃が増えれば、抜き率が下がって家賃が高くなれば、もらえる家賃が増えれば、それなりに、分配金が増えるということで、はい、大体、このホテルリートはちょっと分かんないですけど、普通、分配金予想を見ると、大体上回るみたいな、ね、うんうん、で、これはまあ、たまに下回ることもありますけど、はい、ちょっとだけ保守的に書いてるんで、だから実際に、まあ、はこれよりもう少しいいんじゃないかなというところですね。
はい、8985ジャパンホテルリート投資法人、今のお話聞いて、こういう目安と星はいくつでしょうか。
これ実はホテルだとやっぱコロナとか来たリスクもあるなって思ったんで、12月に分配金がもらえるんですごい短期で、それまでに、5.5% 上がるようだったらもうすぐ売るぐらいな感じで 3.7 ぐらいで行ってみたいと思います。
8985ジャパンホテルリート投資法人、69,600円で今週終えています。それではここでお知らせです。岡さんオンラインから特選銘柄情報の動画を来週公開する予定です。題して2025年2月期3月期第2四半期決算前半から見る有望銘柄です。坂本さんに注目銘柄をじっくりと解説してもらいます。この動画ですが、岡さんオンラインに口座をお持ちの方限定でご覧いただけます。詳しくは番組ブログ、YouTube のチャット欄、または岡さんオンラインのホームページご確認ください。これから口座を開設しても動画をご覧いただけますので、ぜひこの機会に口座開設をご検討ください。口座開設者限定動画は今後も随時公開していく予定ですので、ぜひご期待ください。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。ここまで岡さんオンラインからのお知らせでした。さて、ラジオタイムあっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡さん証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて、来週なんですが、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部さんをスタジオにお迎えする予定ということで、
もうお休みですね。
雇用統計11月ということですね。
頑張ってください皆さん、
はい。延長配信では引き続き大和さんの今月の入魂銘柄をお届けしてまいります。ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和勝孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。